伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。先年亡くなられた俳優の森重久彌さんは、1946年昭和南海地震が起きた時、偶然にも徳島県の被災地に行って大津波を体験したのだそうです。で、その時の回想を著書森重自伝に記しておられます。今回は森重さんの津波体験記から何が読み取れるかについてお伝えします。前回取り上げましたように、1946年12月21日に起きた昭和南海地震は、地震と大津波によって1330人の犠牲者を出す大災害となったわけですが、伊藤さん、はい、この時森重さんは、どういう理由で現地にいらしたんですか？はい、
終戦が1945年ですね、
はい、
でこの戦争が終わるまで森重さんはね、当時の満州の新疆の放送局でね、 NHK のアナウンサーしておられたんですね。で、この森重自伝という著書は、満州で終戦を迎えて苦労を重ねながら引き上げてきてから俳優として成功を収めるまでの、いわば回想録なんですね。で、その中でこの南海地震による津波をですね、徳島県の奥浦、現在海陽町の奥浦というところで体験した時の手記をね、この森重自伝に載せているんですよ。で、当時森重さん33歳だったということですね。で、家族とともに日本へ帰ってきた森重さんは本当に職もなく、すっかり食い詰めてしまっていた。そこへね、ある人の紹介でこの徳島県の奥浦へ行くことになるんです。それはなぜかっていうと、魚の闇屋をして人儲けしようっていう、そういう誘いだったんですね。ですから森重さんは家族を東京に残して単身奥浦に向かった。で、その闇屋っていうのはどういうのかっていうとね、大棒網で取れた魚を西宮の港へ運んで大会社に卸して大儲けをしようという、そういう企みだったそうです。で、森重さんが現地に着いたのは12月の20日、つまり地震の前日の午後だったんですね。で、宿泊する旅館でその関係者とともに明日の成功を祈って祝杯をあげて、その後眠りについたというわけなんですよね。
その夢を覆してしまうような大地震が翌朝に起きたんですね。
そうなんですよ。でね、地震が起きたのは12月21日の午前4時19分で、その時の様子をね、森重自伝にはこのように書かれている。ちょっと読んでみます。暗黒の闇がどしんと大きく揺れたと同時に、寝ている私の頭に異様な物体が落下してきて目が覚めた。羽を着た私は足を払われてステンとのめり、またも何かが落ちてきた。地震だ。針が不気味な音を立ててきしみ、今にもこの家が倒れるようである。裸足で表へ飛び出したらば、遠く提灯が動いて、津波だ、津波が来たぞ、山へ逃げろの声が闇をつんざいて聞こえてきた。山はどこだ。山も海もわからない。腰が抜けて立ち上がれないのを誰かがぐいっと引っ張り上げてくれた、とこう書いたんですよね。で、この後森重さんはその前夜に知り合った案内役の男性と自転車に乗ってですね、自転車を飛ばして彼の家へと走った。で、その途中で大きな船が山の中腹まで打ち上げられてたり、あるいは田んぼがすっかり泥海になっていた、そういった、言ってみれば津波に特有の光景がこの自伝には綴られているんです。で、ようやくその人の村についてみると、家々は津波によって跡形もなく流されて亡くなっていたということなんですね。
でその人の家族は無事だったんでしょうか。
あのそれでね、家族はどこへ避難したのかって、その森重さんとその方2人はですね、村の人たちが避難しているって聞いた山の方へと走ったんですね。で家族を探して必死に駆けずり回ってるうちに、あのお堂の中からね、その人の6人の子供たちがゾロゾロ出てきた、うん、でまあ子供たちはもちろん無事だったわけ。じゃあお母さんの姿が見えない、で子供たちにどうしたって聞くと、母ちゃんがみんなを連れてここまで来たけどまたお金取りに戻ったというんですよね。で大慌てでこの泥の海となった田んぼを探してみたらば、その母親は泥まみれになって田んぼの桑の木に引っかかって生きたえていたということなんですね。で2人して顔の泥を落としてやり、髪を洗ってやり、着物を脱がしてやっていたら、帯の奥からポトリと財布が落ちてきた。私は慰めの言葉もなく彼と一緒に泣いたと書かれているんですね。
まあ、一旦は安全な場所に避難したのに、ちょっと悲しいエピソードですね。
そうなんですね。これ一つの教訓なんですよね。それはね、一旦高台などへ避難をしたら絶対に物を取りに帰ってはいけないということなんですね。あのせっかく避難をしたのに大切なものを家に置いてきたと言って取りに帰ったために津波に流されてしまったっていう事例はよくあるんですよ。例えばね、あの1993年の7月の12日の夜起きた北海道南西沖地震というのがあるんですね。これはあの奥尻島大津波に襲われたんですが、このその時ね、せっかく高台に避難した人たちが家に物を取りに帰って津波に流されて亡くなったという話もあるんですね。
で結局その魚の闇屋をして大儲けをしようとした森重さんの夢は叶わなかったっていうこと
ですね。そういうわけなんですね。まさにその一攫千金の夢を絶たれてしまった。で森重さんすごすごとこう東京へ引き上げるんですけども、たまたまねこの大津波が襲ってきた現場に居合わせた体験から、津波が襲来した時の状況を回想して、この森重自伝にはね次のように書かれているんですね。ちょっと読んでみます。津波というのは最初2メートルほどの波が襲ってきて、あっという間に入り口から窓から侵入する。そして畳やタンスを浮かし、みるみるうちに鴨居近くまで上がってくるかと思うや、それより速い勢いでスーッと引いていくのである。この力が来る時の何倍かで四方の壁をついでに引っさらっていく。壁がなくなると日本家屋は全く脆いもので、続いての第2波が倍の高さで襲ってくると、今度は屋台骨がバラバラと崩れ、屋根がドシンと下に落ちる。続いて今度は3倍の第3波が襲い、これに乗って屋根もタンスも柱も全ては山や田んぼに運び去られてしまうのである、とこう書いてあるんですね。
津波が襲来した時の様子を本当に詳しく書いておられるんですね。
そうなんですね。でね、この文章から木造家屋が津波によって破壊されていく時の状況をですね、本当にこう正確に読み取ることができるんですね。それからね、津波は引いていく時の力が大きいということとか、第1波よりも第2波第3波の方が高かった、まあそういうことなど、いわば防災上の教訓がきちんと述べられているんです。ですからね、このようにこの森重自伝に記された南海地震津波の体験記というのは、将来の津波防災に役立つ、まあ、貴重な資料だったということもできると思うんですね。
お話は伊藤和明さんでした。